特集田辺の方言ってほっこりするね。私たちが何気なく喋っている言葉、実は地域特有の方言が混ざっているかもしれません。他の地域の人と話して言葉が通じなくて恥ずかしかったとか、からかわれたなんて経験がある一方で、地元民にしか通じない方言で会話するとホッとすることもあります。このお正月は方言で田辺を感じてみませんか。言葉の移り変わり、言葉は人の生き生きで伝わっていきます。田辺市の方言は都があった京都方面から熊野古道を通じて伝わった関西系の方言や、江戸方面から材木などの交易を通して伝わったと思われる本宮地方の関東系の方言などもあり、発音もそれぞれ異なります。昔は人の行き来もゆっくりで、言葉も長い時間をかけて地域特有の言葉や発音になりながら方言となっていきました。カボチャの呼び方を調べてみました。16世紀にカンボジアに寄港したポルトガル船が豊後の国、今の大分県に漂流した際にカボチャが持ち込まれました。カボチャはポルトガル語でアボボラといい、それが語源となってボーブラとして田辺の山間部にも伝わったそうです。しかし田辺にボーブラがたどり着いた頃には、京都では中国の南京を通ってきたものとしてカボチャを南京と呼ぶように、現在では関西地方で使われています。そしてカンボジアがなまったと言われるカボチャも伝わっていきました。もともとはボーブラが標準語で、南京やカボチャが方言だったそうです。田辺の方言を研究されている紀南文化財研究会の宮本圭司さんにお話を伺いました。変わりゆく方言、方言を研究していると人々の行き来は単に物を運ぶためだけではなく、文化や言葉も伝えていくことが分かり、当時の文化を知ることにもつながりました。昭和57年に調査した時点では、田辺で使われている言葉の中で純粋な田辺地方の方言はたったの 2-3% だけでした。現在はインターネットの普及などで言葉の伝わり方が早くなり、言葉はどんどん変わっていっています。そのため私は少しでも方言という文化を書面や音声で残していきたいと思います。皆さんもどんどん変わっていく方言に触れてみませんか。田辺市へ移住してきた方々にインタビューを行いました。静岡県出身の道下由美さん。田辺の方言では適当にを川と呼び、草むらをどしゃんばらと呼ぶことが驚いたそうです。川やっといてよや、今日はどうだったという質問に対して川と答えていました。使っている場面が様々あり、習得が難しかったです。故郷の方言では汚い古いことをおぞいと言い、発泡スチロールのことをキーキーと言っています。静岡の漁師町でよく漁師がキーキーの箱と言っていました。長崎県出身久高由衣さん。小さい子供とかに対して何々しよしと言っているのがとても可愛くて優しい感じがして好きな方言です。五島弁、故郷の方言を紹介します。とてものことをザーマと言い、可愛いことをミジョカと言います。山形県出身長坂春人さんは、人形の仕事をしているのですが、職場の人が現場で落ちることをまくれたと言っているのを聞きます。庄内弁、故郷の方言を紹介します。そうだと相づちを打つことをんだ、んだのと言います。また食べろ、食べるをけい、食う、食事をままと言います。埼玉県出身榎本めぐみさんは、友人では何々だよなの代わりにノーラーと使う人が多いです。最近は2つを合わせてノーラ、ヒエルノーという会話をよく聞きます。故郷の方言では何々でしょうか、何々だべ、何々ですかを何々けと呼ぶそうです。愛媛県出身平野明子さん。納豆する、最初は納豆かと思いましたが、これは田辺の方言の代表的なものかもと思いました。本当によく聞きます。故郷の方言は面白いことをだらいと言い、女性はだらいね、男性はだらいのという言い方をよくしています。愛知県出身の大橋正義さんは、最初は何て言っているのか全くわからなかったカエルのことを犬という呼び方を覚えています。 三河弁の故郷の方言を紹介します。自転車のことを蹴ったと呼び、何々だよね、何々でしょう、何々しなさいといった言葉をじゃん、だら、りんという言葉で使います。広島県出身、山根和弘さん。広島ではイタドリのことをカッポンと言いますが、田辺ではイタドリのことをゴンパチと言います。いろいろな呼び方があって面白いですね。故郷の方言では届くとか届かないということをタウ、タワンと言います。青技のことを青字と言います。方言について本宮町に住む関聖子さんにお伺いしました。滋賀県出身で結婚を機に本宮へ来て8年になります。世代によって日頃から使う方言に違いがあるのか、みんなで食卓を囲んでいる時にふと出るお父さんお母さんの発言にうんと思うことがありました。その場では聞けず、家に帰ってから夫に聞いたのを覚えています。子供たちが滋賀へ行った時には、滋賀のおじいちゃんおばあちゃんとたくさん話をしてから本宮へ戻ってくるので、1週間ほどイントネーションが違うこともあります。また本宮は移住されてくる家族が多く、子供たちは保育園でいろんなイントネーションの言葉を聞いているので、家で話をする時も混ざっているような気がします。私自身も地元の友達と話をするときは自然と滋賀の言葉になっているのがわかるので、話をする相手によっても言葉が変わるのが面白いですね。子供たちも本宮の方言を喋るようになるのかな。これからの成長が楽しみです。取材する中では、本宮では電話に出たときにもしもしではなくおおきにというそうです。また近所の方に会ったときにもおはようこんにちは代わりにおおきにねというそうです。知らない人からすると何のお礼かなと思いますよね。でも温かさや優しさを感じることができ、いい文化だなと思います。田辺市へ移住されてきた方に方言についてたくさん話が聞けましたが、やはり最初は言葉が分からず苦労することもあったそうで、方言を勉強したという方もいらっしゃいました。また田辺の方言の印象として優しい感じがして好きという感想がたくさんありました。中には怒られているような感じがしたと話された方もいましたが、今となっては親しみがあり、自分も田辺の言葉を話していると笑顔で話してくれました。田辺市には様々な地域から移住されている方がいることが分かり、故郷の方言もいくつか教えていただきましたが、方言って難しいなとつくづく感じます。でもお互いがそれぞれの地域の方言を知っていると、話をするにもコミュニケーションを取るにも楽しくなるかもしれません。全部知っているとなかなかの通、田辺方言アラカルト、6つの方言の意味や使い方、由来について紹介します。皆さんはどれくらい方言を知っていますか？あがら、私たち、使い方、あがらが1番。私という意味のあに助詞のががついた言葉です。また、昔の京言葉や公家言葉が受け継がれているという説もあります。サイラ、サンマ、使い方、サイラが美味しい季節。サンマを干したものをこのように呼び、大阪へ供給していた流れで田辺へも伝わったのではとされています。サイラと呼ぶこともあります。もじける、壊れる。使い方、バケツもじけた。物をねじる意味のもじるが元となった言葉だそうです。意味として原型でないことから転じて壊れるの意味になったと言われています。ナンバ、トウモロコシ。使い方、今年のナンバは甘い。江戸時代に南蛮、今のポルトガルから伝わってきたため、この呼び名になりました。市の名物南蛮焼きもこの由来から来ています。荒ける、片付ける。使い方、おもちゃ荒けよう。地中で荒くるで掃除するの意味があります。他にも同じ意味で、よじめるということもあるそうです。アモ、もち。使い方、アモの食べ過ぎに注意。京言葉でこのように呼ばれており、あんもちが転じた表現と言われています。江戸時代、明治時代の幼児語とも言われています。これって方言だったんだ。私の方言エピソード。今、私たちが使っている言葉が方言であるかどうかは、普段の生活では気づきにくいものです。そこで、市出身の岡山大学の学生さんに、田辺では通じたのに、大学では通じなくて、実はこれが方言だと知った言葉を紹介してもらいました。 松田花さん、いらんことし探すなという方言は、思わず注意したくなった時の鉄板の言葉だと思います。し探すは使い勝手のいい表現なので、ついつい口から出てしまいますね。大谷直弘さん、自転車つくわという方言は、大学から友達と書いている時に自然と出た言葉です。友達につくって何と言われて、つくの意味が通じなかったことに驚きました。野沢春樹さん、何々しようらよ、ようと言葉の後ろにつけるのが田辺の方言だと知らず、友達に真似をされたり面白がられたりしていました。谷本さくらさん、そっちしかいい、しかという言葉が初めて聞いたと驚かれる場面もありました。これ以外にも煮えたや冷やこいなどは田辺ならではの方言だと感じます。和歌山大学教育学部の准教授である沢村美幸さんにお話を伺いました。今の時代だからこそ方言のぬくもりを感じて、産地が多い和歌山県では人の移動も穏やかであったことから、古い言葉が残りやすい傾向にあります。紀南地方には人がいることを人があると表現することがありますが、それは平安時代からの表現が受け継がれているという一説があり、ここからも方言が古くから伝わってきていることがわかります。その一方、現代では標準語が使われることが多く、地方の方言が使われなくなってきています。しかし方言で会話することは、同じ言葉が理解できるということから、人同士の連帯感を生むことにもつながります。方言が時代とともに移り変わっていくことも、方言で話すことはぬくもりや安心感が生まれるかけがえのないものであり、これからも大事にしたい文化の一つです。